相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はリモートということで、どちらにいらっしゃいますか？
は
い、
今日はね、ベトナムのハノイにいます。
ベトナムいいですね。
はい、ベトナムちょっといい感じですよね。あのね、とても綺麗とても綺麗、
はい、
それと人が優しい物価が安い、
はい、
で、なんていうかな、いい感じですよね。とにかくちょっとね、写真を見てください。
はい、食べ物も美味しいですしね。
食べ物も美味しい。これちょっと画面出てますか？
少々お待ちください。
はい、
お写真ですか？
はい、写真に今画面
映りました。
出てます。はい、これはね、現地の会社の方とミーティングをして握手したところ。
はい、
でこれ見えてますか？
見えてますよ。
はい、でやっぱね、ベトナムの人、この人はヨーロッパでなんか10年以上、
はい、
向こうの大学も出たのかな、で、うんうんうん、向こうで活躍していて、
はい、
なんかギリシャのあの辺の方にも会社があって、でベトナムに戻ってきて、ベトナムで会社をやってると、
はい、
やっぱりね、世界をかん意識してやってる人たちだから、うんうんうん、話がやっぱりね、日本の国の会社の 人と話してるのよりはちょっと、うん、はい、また違った面白さがあるかな。
いいですね。
アフターがこれ。
はい、
この一番右にいる人が先ほどミーティングをした人で、はい、真ん中の人がこの会社の人なのかな、
うんうんうん、
でこの左にいる人がこれ大統領かな
左の方が、あ、いらっしゃいました。相場さんですね。
これね、でなんか
楽しんでますね。
ミーティングの後はもうビール、
最高です。これ
ハノイビール、
おお、
よかったということで、ミーティングをしまして、
はい、
ほぼ仕事がまとまるかなっていう、
おお、すごい
感じかな。
いいですね。はい、
ということでベトナムからです。でもう一つちょっと新年会の皆さんにお礼をしたいなと思ってまして、はい、新年会憧れちゃんにも司会をやっていただきましたが、はい、600名以上の方が来られてですね、はい、来賓、株塾生、ラジオのリスナー、本の読者、はい、それから同業他社のスパイと、
スパイの方、
皆さん集まって、いい感じで、はい、楽しくやりましたね。
そうですね。
また、また来年もやりますので、
はい、
リスナーの皆さんもぜひね、いらしていただいて、
はい、
で今回はね、いろいろな来賓、それから小室哲哉さんも、また小室さんも演奏してくれて、
生演奏、素晴らしいステージでしたね。
よかったね。はい、で小室さんからあの後 LINE が来ました。ステージでピアノの演奏をしていて、はい、終わった後、
はい、
ちょっと人数の多さにびっくりして、あるいはみんな迫力がすごいよね。あの人数でさ、ピアノの前にさ、
はい、
群がってみんなで写真とか動画撮ったじゃない。
やはり一斉に集まりましたもんね。
すごいすごい。それで小室さんがね、相葉さんがステージに上がってきてくださってほっとしましたって書いてあった結構なんていうかな、あまり出たがりじゃないんだよね。
とても素敵な方でした、小室さん。
ね、お話をされてる時も小さな声で、
はい、
ボリューム最高にしないと、ね、お話を聞こえないぐらい、シャイな方なんだね、はい、
そうですね、
で今度はまた打ち上げやりましょうとなりました。
いいですね。打ち合わせの時も、僕が弾いている間にみんな誰か歌ってくれると嬉しいなみたいな、知ってる曲あるかなみたいな感じでおっしゃっていて、
なんだよね、だ株塾生だからそれが事前に分かってるとちょっと仕込んどいたんだけどただ後でね、聞いてみたら司会台とか俺の席からは歌声が聞こえなかったんだけど、小室さんのとこに仕掛けといたマイクを聞くとね、ウォーウォートナイトの時に結構みんな歌ってたね。
近くの方々はそうですよね。
また来年もやりますね。来年多分、はい、今年は10月5日だけど、来年は12月ぐらいになると思うんで、
もう忘年会ですけど、新年会
そうそうそう、はい、再来年はちゃんと1月に新年会ができる、
はい、ぴったり
、はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。来年も楽しみにしていてください。
はい、
それでは番組始めていきましょう。この番組は株職人の相場志郎さんに、長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと、過去の動画もご覧いただけます。 番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。10日の東京株式市場で日経平均株価は続伸し、終値は前日に比べて102円93銭高の 39,380 円89銭でした。前日のアメリカ株式市場で主要3指数が揃って上昇した流れを引き継いだ買いが優勢でした。外国為替市場で円相場が下落したのも追い風となり、主力の輸出関連株の一角が上昇しました。朝方に日経平均の上げ幅は一時300円を超えましたが、その後は売りに押される場面も目立ちました。日米の長期金利の上昇を背景に、10日の東京外国為替市場では円相場が1ドル149円台半ばまで下落し、およそ2ヶ月ぶりの円安ドル高水準をつけました。円の下落に歩調を合わせて株価指数先物が強含む場面もありました。東証株価指数トピックスは続伸、終値は 5.43 ポイント高の 2712.67 でした。東証プライムの売買代金概算で3兆5288億円、売買高は15億675万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数は646、値下がりは939、そして横ばいは60でした。
先週はね、私チャートから見てニューヨークが下げるかもしれないななんて話をしたんですが、それは外れました。で、今ちょっとニューヨーク見ていただきます。今画面に出してますのがダウ先物のミニのチャートなんですけれども、まず上のチャートを見ていただくと、ずっとこれ横ばいですね、日足ね。で、昨日飛び出したんですね。で、先週の段階ではパンパカパンで横ばってきて、ロウソク足が緑を割ってきたので、ちょっと下げるかなと思ったわけなんですね。ところが、パンパカパンってやっぱ強いんだね。ちょっとやっぱり、ラジオでお話した通り下げたんだけど、やっぱり上がってきましたと。こうなると、またパンパカパンに戻るというようなダウの動き。そうすると、今日経出しますが、日経は、これ、オレンジ際の戦い。下、ちょっと下を見てください。赤がオレンジ、5日線がオレンジの上に来て、一旦オレンジと緑にぶつかったんだけど上がってきましたから、またパンパカパンに戻ってきました。つまりこれパンパカの戦いを今、オレンジの戦いを、オレンジの戦いを今日経先物は行っています。で、オレンジ飛び出して割ってきてもう一回上がったんで、どちらかというと上昇向きなんだけど、この前のここですね、9月27日の高値を超えられるかどうかというところだと考えてます。だからここで、これ三角持ち合いなんだよね。これ下値ずっとこれ切り上がってますでしょ、下値が切り上がっていて、いきますよ、下値が切り上がっていて、上値が揃ってますから、三角形になってます。三角形、なってるってことはね、上に飛び出す可能性が高いんですね。これ三角持ち合いと言います、で、ここの下を見ていただくと、オレンジ際の戦いに勝って、オレンジを除いて紫青緑赤だから、どちらかというと強い動きに、日経はなってきてると。ただ、強い動きになってきてるな、そんな感じはしますね。ただ、わかんないな。この前の高値を抜けないと、ちょっと、新たな追加の買いはできないでしょうね。ここで買うってのはあったんだけど、オレンジ抜けて、オレンジのとこまで来て、もう一回抜け直したから、ここで買うっていうのはあったんだけど、そうすると、これを見て買うと、現状プラマイでいくとね、ちょっとマイナスなんだよね。これも買ったんだけど、これを見て買ったんだけど、現状ちょっとね、プラマイでいくと、これ正直言ってね、そこで買って、で今
そうですね、
マイナス 24,836 円期待したじゃないんだけどちょっとマイナスなのよ。だからこれ分かんないよね。で、 この並びを抜けるとやっぱ強いんだよね。という感じがしますね。
はい。
だから、日経はもっと明確な動き、例えば明確な動きっていうのはどういうことか、ここ見てください。15日ぐらいでオレンジに当たって下げてきたから、これ売りっていうのは明確な下げなんです。
はい。
で、ここから下げてきて、2、4、6、8、10、12、13、ここ14日目、うんうん。この下落から下げてきて14日目で、
はい、
緑と赤を同時に超えてきたから、ここの買いっていうのも比較的アイバリューだと明確なんですね。ところが、ここだとね、横ばいだから、
はい、
今現在陰線で、今日の昼間は陽線で、一昨日も陽線で、その前陰線で、その前陽線で、この1週間、同じエリアを動いてるから、
はい、
そんなにこう大きく動いたっていうわけじゃないので、
うんうんうん、
ちょっとやりにくいなという感じがしますね。
はい、
で、ちょっと金に行きますけども、
はい、ゴールド
金はパンパカパンだったんだけれども、下見てもらうと分かるように、
はい、
パンパカパンだったのが赤が緑を割ってきたんで、とりあえず売りなんだよ。
はい、
だけで、俺は売ってるんだけど、これもパンパカパンの中の下げなんで、
そうですね。
うん、いつ戻るのかってのは分からないから、うんうんうん、もしかしたらこのまま下がる可能性もあるんだけど、まあ比較的ね、パンパカだから一回はどっかで戻るところがあるから、
はい、
この売りは早く手締まって、次の、上げに備えなきゃならないかなという感じがしてますね。はい、
どこで切り替えたらいいんでしょう？
ね、本数が2、4、6、8、10、今日で11日だから、
はい、12、
13、14、あと3日ぐらいで下半身が出ちゃうと、
うんうん、
今私は売りを持ってますが、持ってる売りを切って買いに変えるかなっていう感じですね。こうパンパカパンだと下がってきてもね、
はい、
戻る可能性が、ただこのまま緑の下に、これ下見てもらうと赤と緑が交差して、緑の下に赤が入っていて、今、はい、青と、ね、赤が交差してるから、ここでどうなるかなんだよな、
はい、
ここでどうなるか、下がっちゃうかもしれないし、戻るかもしれない。で、
うんうんうん、
売りはこの上の方で持ってるから、
はい、
そこをどう戦うかなんだよね。これ青割ってきたからもうちょっと下がるかもしれないし、この青でちょうど上にもう一回戻るかもしれない。非常にそういうところです。
ですね、
売り持ってる人にとってはいいけど、うん、何も持ってない人にとっては、
はい、
次の下半身まで待った方がいい。
そうですね。今はちょっと入りづらいですね。
入りづらいね。で、銅も一緒です。
はい、
オレンジ際の戦いに勝ってダブル天井で下げてきてますから、
はい、
売りをここのね、緑割れで売りを入れた人にとっては結構儲かっているんだけど、
はい、
ここでは買いも入れられないし、追加の売りもまだちょっと怖い、
うんうん、
ということですね。で、コーンもこれオレンジ際の戦いに勝って上がってきたんだけど、
はい、
オレンジ超えてあまり行かずに横ばっちゃってるから、場合によっては割ってくる可能性もあるというように、これもはっきりしない。
はい。
で、例えば、まだ時間大丈夫だよな。
はい。
もうちょっとね。
大丈夫です。
シュガーなんかはね、
はい。
シュガーなんかはオレンジを超えて、ガーッと上がったんですよ。例えばこれちょっと見てください。これ、オレンジ超えて、はい、軽く下げて、もう一回オレンジ超え直したとき、ガーッと上がったじゃないですか。はい、これは元気のいいとき。
はい。
ところが、先ほど見ていただいたように、オレンジを超えても、例えばトウモロコシ、はい、オレンジ超えてもシュガーはオレンジ超えてブワーッといったんだけど、
うんうんうん、
あまりいってないから、次ここでもう一回ブワーッといくのか下がっちゃうのかで運命が変わってくる。で、さっきのシュガーの場合はこうやって、
はい、
この後軽く下げて、その後ブワーッと上がったんだ、
はい、
だから、トウモロコシの場合はこれトウモロコシに限らず、コーンに限らず、
はい、
どの銘柄でも同じなんでお話してるんですけども、
はい、
オレンジを超えたばっかりの時はあまりいかない。一回休んでぐわっと上がるのか、ここでダブル天井つけて下がっちゃうのかが、大きく上がるか大幅下落に移るのかの違いなので、そこを見極めた方がいいかな。
なるほど。大きくぐわって上がる時の特徴ってあるんですか？
うん、上がるところの特徴があるんですよ。シュガーの場合は、オレンジを超えて、軽く下げて、
はい、
オレンジギリギリでやって、ガーッと上がった。さっきのコーンも、今、オレンジ超えてちょっと下げてますから、ガッと上がるのか、
はい、
やっぱりオレンジ割っちゃうのか、その場合大きく下げるわけなんで、さっきのコーンのこの値動きはですね、ここで上に戻るのか下がるのかで、大きく上がるか、やっぱり下落しちゃうかの、ちょうどいいところ。なので、他の銘柄でも、はい、 同じような値動きがあったら、この後の値動きで大きく上がるか下がっちゃうか、うん、そろそろ分かってくる。で、ドル円なんですけど、
はい、
ドル円今だいぶ円安になってきていて、
はい、
でこちらのベトナムでも仕事がまとまると、支払いがですね、
はい、
US ドルの支払いになっていて、
うん、
なってんですよ、はい、だからこれはちょっと円安だと困るなって感じなんだけど、
う、ね、
うん、だからほら首相がさ、女性の人誰だっけ、ならなかったけど
ハリス、
総裁選で負けちゃった女性、
ん、
自民党の総裁選で
高市さんですか、
高市さんだと円安になって、石破さんだと円高になるなって話やったけど、
はい、
結局はやっぱりこれチャート通り青を超えて青を超えて次の下げが、うんうん、前の安値までいかず上がってますから、うんうん、難しいことを考えずにどうなってもチャート通りと、で今円安になってるからちょっと、株価の方がちょっと上がってきたっていうところなんでしょうけども、今度は次はドル円はオレンジ色の戦いになってくると思うんで、次150円でまずせめぎ合いがあって、次152円のオレンジ際の戦いがあるので、オレンジ際ではですね結構もたつくはずなんで、このまま順調に円安にブワーッといくとは限らないなっていう感じはしてますね、はい、時間は大丈夫、
あと2分ぐらいいけますか、
2分ぐらいある、
どうしましょう、次いきますか、
それから、うん、そうね、これこれからチャンスが出てくるのがなんだ FX、
はい、
これ並んでますでしょ、例えばこれユーロフラン、ユーロフラン並んでるんで、
はい、
どっちに抜けるかなんだよね、
うーん、
どっちに抜けるかな、
集中してますね、
うん、集中してるからどっちに抜けるか、で他もちょっと見ていくと、例えば原油を見ていきますとね、原油はこれ今オレンジ際の戦いをやってます、
はい、
うん、なのでもう一度上に戻ってきてオレンジを超えたらこれは強いです、
うん、
でもうちょっと上がってきて76度のオレンジにぶつかって下げていくとこれは下がっちゃうんで、
はい、
原油はあと1週間以内に方向感が出てくるんで、
うんうん、
オレンジ際の戦いでどうなるかを見ていくと非常にいいなと、
うんうん、
で為替はねいろいろ見てくると、
はい、
これから動く感じはしますね、例えばこれドル円はそうでもなくて、このユーロドルはオレンジ際の戦いになってます、
うんうん、
それからポンド円もオレンジ側の戦いになっています、はい、それからもうちょっといくと、ユーロ円もこれ今これ5日ぐらい並んでるから、並んだやつはどっちかに動くと大きく動くんですね、でちょっと、今俺は売ってんのがユーロ5、すいません、これあれユーロ5ドルじゃなくてね、ちょっと待ってください、オーストラリア系がね結構、はい、その下がってるんだな、これ。ちょっと、これね。オーストラリアドル、US ドル。これ今下がって、はい、これ今ちょっと売ってんですけど。
はい。
これがこの、またこれもオレンジ色の戦いになるわけ。
そうですね。
前回ここでほら、オレンジ色の戦いになって、上がっていったじゃないですか。
はい、
だからこれがどうなるかを見物。で、いろいろ今日ね、FX で見てくるとね、
うんうんうん、
横張っているのが多い。と横張ってるのは上かどっかに、動く、
はい、
それからオレンジギアの戦いが多い、
うんうん、
オレンジギアの戦いになったらこれオレンジギアでぐじゃぐじゃやってどっちかに蹴りがつくということ、
はい、
これ見てください、メキシコペソの円もねこれ5日間横張ってるわけ、
はい、
上に抜けたら上がるし下に抜けたら下がっちゃうし、
はい、
というようにこのユーロポンドも同じ、うん、
確かに
という感じがなんだね、
はい、
なのでここ見てください、これユーロ5ドル3日間並んでるじゃないですか、
うん、
これ上に抜けると一旦は上がるんだけど、上がった後オレンジ色の戦いというように、
うんうん、
みんなそうなんだ、これ。そんな動き。で、米ドル、これカナダドルはね、オレンジに勝って上がってきたから、
はい。あ、強そうですね。
ここで一回凹んでオレンジ割らないで上がると、これ上がるっていう感じなんですね。だからこれから、為替はかなり、方向感が出てくる。つまり一番儲かりやすいタイミングを迎えるのかなという感じはしますね。
半人前さんからもオレンジ際の戦いの銘柄が多いんですね、うん、ということは大きな転換が迫ってきているということでしょうかと来てますが、その通りです、
ね、なんか俺よりそれまとめのうまいね。そう、それを、それを言いたかった。ちょっともう一回それ読んでください。
オレンジ際の戦いの銘柄が多いんですね、うん、ということは大きな転換が迫ってきているということでしょうか、うんうん、
もうその通りだ。今度ちょっと代わりに番組出てほしいね、はい、うん、その通りだと思うよ。最後にこう見てください、ほら、
はい、
米これどの銘柄でもいいんだけど、試しに今出てるのは米ドル、カナダドルなんだけど、これ並んだでしょ、
うんうん、
そしたらこれ下に抜けたからこれ下がったわけよ、
はい、
で ここ4日ぐらい並んでるでしょ、
はい、
上に抜けたらこれ上がっていくわけよ、
うん、
でここも見ていく、並んでるでしょ、
はい、
で上に抜けて上がる。あのね、為替ってやっぱこういう癖があるよね、
うんうんうん、
ね、下がってくるとどっかで止まって、はい、上に抜けると上がっていく、
はい、
で下がってくるとどっかで止まって下に抜けると下がっていく、上がってくるとどっかで横ばって上に抜けるか下に抜けるかでしばらくその通り動くっていう癖があるので、なぜかというと、はい、たくさんの人が参加してるからそういう風になるんだね、
うんうんうん、
だからこれからですよ、楽しみ。俺は来週と再来週楽しみ。
うはうはですね。
うん、儲かったらちょっと来週番組休んでどっか。
あれやめてください。来てくださいね、はい、ちゃんと、はい。ありがとうございます。
はい、どうも。
以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは、相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は何でしょうか。
はい、今日の提言は、狭く深く深く深くってやつなんだけど、
はい、
その前にねちょっと見ていただきたいのが、結構俺 CFD を皆さんにお勧めしていて、
はい、
前回の一般公募と株軸線に向けた特訓会っていうのを丸1日のコースをやったんだけど、
はい、
その時は CFD 関連の、
はい、
ほら月利 25% の戦いって やったんだけど、はい、そろそろあの歩行動画受講生には出しますけど、これちょっと見ていただきたいんですが、銅っていうのは英語でコパー。
コパ
ー。うん。例えばこれ、この7月と8月の値動きなんですが、この下落をここ、アイバリューで売りですよ。で、この下落を取って、この14日ぐらいまでで手締まうと、
はい、
証拠金33万円で100単位の証拠金33万円でこの下落を取ると63万円の利益になるんですよ、
はい、
この下落を取ると、
はい、
それから証拠金をこれ33万でやって63万の利益なんだけど、
うん、
証拠金を330万って結構まあできそうな金額じゃない、まあまあちょっと少し持ってる人だったらね、
うんうんうん、
そうするとね、この上昇、この上昇って普通に取れる上昇じゃん、これ下半身で紫で陰線、これでね、証拠金330万入れるとね、249万円の利益なんだよね、これ。
330万ですか
?330 万円の証拠金。
で249万の利益。
うん、330万を使って、1000単位買う。
はい、
で、はい、ここで、この下半身で買って、この陰線2本で手締まうと、利益はね、249万円。つまり、330万円が249万円プラスになるわけ。だから
500、780万。
つまり、これ CFD ってものすごくね、まあ、レバレッジを使えるから、危ない危ないんだけど、アイバリューでちゃんと修行してもらうと、330万がわずか1週間足らずで、570、80万、
はい、
プラス240万、
うんうんうん、
それから33万円でもだいたいこれ33万円使ったのに、
はい、
この1ヶ月この2週間ぐらいはい、この下落を取っただけで63万円になる、
うん、
だぜひね、危ないから、その練習をした上でだけど、ちゃんとこの間の特訓会でやったんだけど、
はい、
そうするとこれぐらいの利益が得られるので、
はい、
すぐやっちゃいけないけど練習する価値はあるなという感じがしますね。さて、それでは今日のあれだな、
はい、提言です。
提言、うん、狭く深く深くってのこれどっかで聞いたことあるよな。
はい、新年会でお聞きしました。
そう、新年会の最初の私の演説でやりました、
はい、
今から来年の10月までの株軸の軸性の目標が狭く深く深くと、
はい、
でこれはどういうことかっていうと、例えば狭い範囲を深く深く、勉強しましょうと、そうすると その技の専門家になれますよと、うん、その専門家になるとまずはそれだけで稼ぐことはとりあえずできると、月100万200万それで稼げますよね、はい、あの勉強会、新年会の時のにもお話したように、
はい、
あるね一人の彼はまだ若い30も前半ぐらいだけど、うん、月に今300万とか稼いでるし、うん、30後半の彼は月に1億近く稼いでるわけですよ。彼ら2人とも共通点は狭く深く、
はい、
あの物分かれだけをやって深く研究していると、うん、でこれどういうことかっていうのを詳しく説明しますと、狭く深くっていうのは、例えばじゃあ下半身っていうものが分かってる、リスナーみんな下半身分かってる、
はい、
だけど下半身分かってるだけじゃダメで、トヨタについて10年間ずーっと冷やしで下半身をずーっと過去に遡って見てみようと、
うん、
そうするといい下半身悪い下半身、あとこの下半身は伸びるこの下半身は伸びないとか分かるし、
はい、
だ例えば下半身って分かって本で読んで知ってるだけじゃなくて、
はい、
ある銘柄例えばソニーで10年分見てみる、そうすると下半身について深く分かるようになる、
うん、
そしたらもう10年分見てみる、
うん、
そうするとさらに下半身について分かる、
はい、
でもう10年って30年分ぐらいソニーだけ狭く、ソニーだけ30年分あるいはリクルートだけ30年分下半身だけずっと見ていくと、
はい、
ものすごいあのことが分かってくるわけ、今まで分からなかったことが、うん、で俺が言ってることがあなるほどって分かるようになるんだけど、うん、本当に半年分とか3ヶ月分ぐらい見て分かったつもりになって、うん、相場修郎は分かんないこと言ってるんじゃということなんか言う人いるけど、そうじゃなくてじゃあどうぞあのリクルートの下半身30年分見てくださいよ、
はい、
で次に見ただけじゃダメで、じゃあこのリクルートが終わったらじゃあ、日本製鋼の下半身10年分見てくださいよと、うん、もっと深く分かる、
うん、
でさらに今度もう10年分日本製鋼、もう10年分日本製鋼、それ分かると、
はい、
リクルートと日本製鋼の下半身だけを60、
うん、
まあ通算で60年分見る、
はい、
そうするとあこの下半身はうまくいくけどこの下半身は1本か2本で終わりにしとく、うん、あるいはこの下半身は手を出さない方がいいって分かる、
うん、
ということなんですね、
うん
うん、だからね、ちょっとだけ見て分かったようになって本番で手を出すとよろしくないので、
はい、
狭い範囲で深くか、
はい、
でそれが分かってきたらもう1銘柄ぐらいやると、例えばソニーとリクルートと日本製鋼30だったら30年ずつだから90年分ずっと下半身だけ見るわけさ、
はい、
ところが、2、3ヶ月しか見ないで下半身だけだとつまらないから今度は物別れも見るし、
うんうん、
トライとドカスも見るずって やってると分かんなくなっちゃうんで、
そうです
ね、で全部中途半端で、早く儲けたいからお金を投入すると。だけどね、月に200万も300万もさ、30歳のやつが1年ぐらいで、やつじゃねえや、熟成だから30歳の彼がさ、
はい、
1ヶ月に200万も300万も毎月取ってるわけさ、彼はもう1日な、ね、19時間も勉強、寝ないで勉強してるわけだよ、
はいね、はい、
だから狭い範囲を深くやるとそうなるんだけど、うん、なんか短い期間を浅く広くやるからうまくいかないわけですよ、
うんうんうん、
だからぜひね、皆さんにね、欲張らずにね、狭い範囲を深くやって、
はい、
まず年内10、11、12とやってみようよと、
3ヶ月、
うん、逆下半身だけをね、
はい、
1銘柄も他はもう見向きもせずやってみようよと、
はい、
いろんなこと分かるから、
はい、
でその後でやっぱりいろんな議論が分かってくるわけだ、
はい、
でそうすると来年の 1,2,3 はじゃあ今度はあの物別れだけをね、うん、あの3ヶ月見てみようよと、
うん、
あるいはもう半年見てみようよ、はい、分かったと、30年分かったから違う銘柄で30年見てみようって、はい、10銘柄ぐらい30年見たらさ、
はい、
300年分の下半身見るんだから、
はい、
いろんな下半身が分かってくるわけだ。
はい、分かりました。それでは相葉さん、はい、ありがとうございました、
はい、
以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファンボンドの提供でお送りいたしました。お願いします、
はい、はい、では行きましょう。株は
技術だ。
音楽